鉄の野菜道。お久しぶりです。
はい、お久しぶり。お久しぶりかな。
そう、そうでもない。
プンタレッラ。
プンタレッラ。
ハモった。
プンタレッラね。以降以来か。
プンタレッ。プンタレッラハモるって多分もう一緒ないやろうな。
ないだろうね。
はい、
はい、今回はですね。
はい。今回の野菜は、
ちょっと作ってくれという依頼があったので、
うん、
私初めて作るんですけど、うん、今回はハバネロです。
ハバネロ。
はい。
ハバネロって本当にあるんですか？
いや、あるでしょ。
ありますありますよ。
そうなんですか。
はい。
お菓子でしか見たことないですね。
ああ。
まあでも自分たちの時のブームはお菓子とかから始まってる傾向があるから。
そうですね。
うん。
いや、存在するんや。なんか俺の中では概念なんですよね。
ハバネロ概念。いいね。
概念ですね。
なるほど。では説明していきます。
はい。
ハバネロはですね、ナス目ナス科唐辛子属のシネンセ種という分類に入ります、はい、起源は中央アメリカから南アメリカで、アマゾンの盆地かその近くの沿岸部で、ある確率が最も高いと言われています、はい、世界的な産地は主にユカタン半島、ブラジル、コスタリカ、ベリーズ、アメリカであればテキサス、アイダホ、カリフォルニアがあります。どうです、
南米ですね。まあまあでもイメージとしてはそこら辺かな、
うんうん、
で、ハバネロはですね、一般的に品種としてですね、緑からオレンジっていうのが一般的なんですけど、うん、パプリカの時にやったようにやっぱり白とかブラウンとかピンク、うん、イエロー、こういった品種も、存在します、
は
い、結構カラフルみたいです。で次ですね、まあ栽培はですね、まあ比較的容易です、
はい、ああそうなんや、
結構なるみたいですよ、まあ、うん、唐辛子なんでポンポンなりますよね、
うん
うん、まあ注意点としてはですね、果実にはですね極めて刺激が強い、物質が入ってます、
はい、
なのでですね収穫するときにはですね必ず手袋とか
あ、
して収穫した方がいいですね、
うん、
あとですね、ですね
カプサイシン、
カプサイシン系ですね。
あ、ではない、
いや多分カプサイシンが入っていると思います、
うん、ですね葉や茎にはですね刺激がないんですよ実は。
あ、そうなんだ。
なので、アブラムシとかヨトウとか、うん、葉の食害があるので栽培するときはそれに気をつけてください、
うん、
逆に実の方は食害すると多分何て言うのかな、虫の方が、
うん、
あ、そうなんですかね、
耐えられないんじゃないかと。
あ、そうなんですね。
まあでも多分中まで入ってはいかないのかなと思って、作ったことがないんで、うん、あれなんですけど、
普通の唐辛子はカメムシに食われる気がする。
ああ、吸収されます、
うん、されてたような気がするんですけどね。
ちょっとここは気になるところですね、うん、中まで入って死んでたらちょっと面白くなるんですけどね。
あ、そっか、なんか虫よけに唐辛子スプレーをかけるといいですみたいな、うん、言いますね。
ありますね
ってことは聞くのかな。
基本的に放置してしょったけど、
うん、
あ、作った唐辛子ね。
唐辛子は
そうなんですよ。
すいません、腰折っちゃったかな。
いや違う今俺まあいや順番間違ったけど、まあいいかな。
うん、
うん、
唐辛子作ったことある、
うん、ある。ほったらかしとったな唐辛子、うん、
ねえ、
うん、
ほったらかして取ったらぶら下げて、
そうそうそう、
ね、
枝ごとぶら下げて、
うん、唐辛子の作業しよってから、
うん、
途中でトイレ行ってからチンチンがめっちゃ痛くなった。
あ、それ定番ですよね。
あ、そうなんですか。いや、知らんやった、ちょこっと作ってたんですけど。
絶対手袋せないかんってことやんに。
そう
そうそうそう、そうなんですよ、うん、粉作る時にも、
うん、
すごい気をつけてとかないとダメですか。乾燥させて粉末にすると、
うん、
あれ
目かいたりしたらですね、
入ったりすると本当大変なんで、その場合はですね、もうすぐに洗い流してください、
うんうん、
でハバネロって結構辛いイメージがあるんですけど、
うん、
最近はですね辛くない品種も作られています。
そうなんですね、
うん、コクがある品種もあるんで、
うん、
ただ単純に辛いものだけではないっていうことですね、うん。ハバネロはですね、そう今言ったように風味があってですね、辛いイメージなんですけど、実はですね、うん、柑橘系のフルーティーな香りが含まれているので、結構ですね鶏料理とか肉料理、あとカレーとかに用いられる、
うん、
用いられます、
うん、
そうだから、実はですね今回ハバネロを作るきっかけになったのがカレー屋さんから、うん、生のハバネロが欲しいんですけどっていう作れますかっていうことで、ちょっとチャレンジしてみるんで、うん、待っててくださいみたいな話になってるんですよ。
生って違うんですかね感想と。
あんま辛くない品種ですか。
ですね、まあハバネロとしては標準の辛さのものを揃えてますね、
うん、
でもですねカレーに入れるときはペーストにして、
うん、
少しずつ足して辛みを調節していきながら作るそうですね、
うん
うん、何が違うんやろ唐辛子と風味
辛さ
辛さ
やっぱ辛いんかな
辛さなんや
そうなんですよ。ですねうん、ハバネロはですねどれぐらい辛いのかっていうか、まず辛みってですねどう表現するのかっていうと、
うん、
スコビル値っていう一つの指標があるんですよ。
ほうほう
知らん
知らない、
うん、聞いたことあります。
聞いたことあります、うん、でスコビル値っていうのはですね、どうやって測定されているかっていうと、辛みを感じなくなるまで砂糖水で薄めた時の希釈倍率。
へえ。それは全然知らなかった。
そうなんですよ。そうだったんですけど、うん、この測定法でやっちゃうと個人差が出ちゃうんですよね。
あそっか
辛みがなくなるまで砂糖水あれ辛い辛くないみたいな、はいはい、なので、うん、現在ではですね、高速液体クロマトグラフィーによって、うん、カプサイシンの量を直接測る方法が取られているそうです。でなんですけど、うん、ずっとスコビル値っていう名前使ってたじゃないですか、うん、だからそのままスコビル値っていうのが残ってると、うん、いうことです。っ
ていうか砂糖水いっぱい入れたら感じなくなるんですかね辛さ。
薄めるってことだからじゃない。
あ薄める、
うん、
あ
砂糖水である
必要性
はあるのかな
砂糖が入る必要はわからないけど水でいいんじゃないって気はしますね。
甘みが勝つところが
どこか
どこかっていうことになってるんですかね、うん、
なるほどね、う
ん、ちなみにそのスコビル値なんですけど、うん
はい、
ピーマンシシトウがゼロなんですよ、
うん、あ
島唐辛子がですね、うん、1万5000から、うん3万スコビル値です、
うん、
鷹の爪が4万から5万ですね、
うん、
結構、
はい、
インフレしてますね。
そうなんですよ。でハバネロはですね10万から30万ぐらいです。
へえ。
スコビル辛いですね、うん、
やばいな
ずっと言おうと思ったろ
待ってた感じですでちなみにですねだいたいこれぐらいの辛さっていうのが強力な催涙スプレーに使われている辛さら
しい。 あれ辛みないんや
あれハバネロやったんか
ハバネロ一番辛いと思われてたんですけど、
うん、
それはですね1990年代ぐらいが一番辛いって言われてた時代なんです、うん、ハバネロが、でも今は もっと辛いものがあって、
うん、
例えばブートジョロキア、
うんうん、
だいたいですね100万スコビルです。はい。でもっと上があって、うん、キャロライナリーパーが150万スコビル、
うん、だいぶ越してきますね。
でこういうのって大体みんな悪乗りして育種していくんで、
うんうん、
次のもっと上がドラゴンブレスっていう、
うん、もう悪意があるもん名前に、
ね、もういいよドラゴンになっとる
これがですね240万スコビル
やば
でこれに、まあ、物足りなかった人が、
うん、
ペッパー足りるやろ
ペッパー X っていうのを作ってるらしいんですけど、うん318万スコビル値らし
い。やばい。
もう悪ノリですね。
気がついたらもうハバネロなんて足元にも及ばない、
う
ん、
ですね。100分の1ぐらいになって
だから逆にハバネロってもうなんかね、
価値としては風味を生かすみたいなところに
超辛いやつぐらいの程度に収まってるのかなって。
そうなんですね。90年代はトップだったのに。
そうそう
すごいですね。なんかその育種スピードがすごいですね。
早いですよね。
30年で300万枚までいっちゃったね、うん、
ですね。これ一応あの振っておきますけど、うん、作るんであのここにここの
収録、ね、今日は持ってきてないですもんね。
今日は持ってきてないですけどそのうちいつか試食会が出るっていうことです、う
ん、あと半年後ぐらいには。
はい
俺辛いの好きですよ。
あそうなんだ。
ちょうどいいかな、うん、
やけど得意なわけではないです、はい、
私辛いの全然ダメです、
うん、あダメなんだね、うん、
多分無理ですね
そうそう。で辛みをですねちょっといろいろ調べてたら、
うん、
なんかちょっと辛みの歴史についてちょっとざっくり調べてきたんですよ、うん、
辛みの歴史
来ましたね前回に引き続き。
あこれをカットしてください
キュレーションプログラムですか。
あ、鉄の野菜キュレーションプログラムですか
、はい、なんかですね 今がですね4次ブームぐらいらしいんですよ、
辛味の、
辛味の、
うん、
で第1次ブーム多分分かんないかもしれないですけど、第1次激辛ブームっていうのが何倍丸々倍カレーっていうのが大体1次ブームだったみたいです、
うん、
今残ってますかね、何倍とか
残ってますよ ね、
すよね、
うん、
例えばここ
ここ的なところみたいな、
うん、何からとかありますね、うん、あれが1980年代ぐらいにブームが始まった
そうです、うん、
でその1980年代に登場した激辛お菓子の代表作というのがカラムーチョになった、
うんうん、
まあ、ここら辺から少しこうお菓子にも降りてきてると、
うん
うん、ちなみにですね辛さ丸々倍っていうのが、86年の新語・流行語大賞で銀賞に入ってます。
へえ、
そのぐらいやっぱりちょっとこう出始めてるっていうこと
ですね。あ、そうなんですね、
うん、で第2次ブームがですね1990年代、
うん、
激辛料理がブームになってですね、タイとかインドネシアとか向こうの方の辛味料理が入ってきたそうです、
うん、
なんていうのカップヌードルとかでもあったんじゃないかな、
うん、
あのぐらいの時代じゃないかな。で3次がだいたい2000年ですね、
うん、
この頃になると、蒙古タンメンさん、
うん、
あと宮崎の辛麺とか、
お
あと食べるラー油
今は
です
よ
ね、
はいはい、
あと、まあ、お菓子でいうと2003年に発売されたのがボークンハバネロ、う
ん、
これ今でもいろいろ関連商品ありますよね、うん、そう考えるともう10年20年選手っていう、
結構長くなったんですよね。
まあ、そうやって少しずつこう辛みが、
うん、
料理とかお菓子とかに入っていっていると、
はい、まあ、辛みはですねフェチがおることが だんだん分かってきたんでしょうね。
あ、そうですよね、
うん、
辛い物質食べすぎるとなんか幸せ物質出るみたいですね頭の中。
あ、そうですか、
そうなんだ、
うん、
で最近になるとですね辛みだけではなく花山椒とか、
うん、
柚子胡椒とか唐辛子の辛さじゃなくてしびれ、
はいはい、
辛とか、
うん、流行りましたね、
流行ってますよね、うんうん、あっち系が最近は新しい辛さとしてこう食卓に上がってきているっていうのが現在の第4次ブームの終わりの方なのかなと思いながら見てるんですけどね、うん、
しびれる系の麻婆豆腐流行りましたね、
うん、あのしびれは俺苦手なんですよね。
そう
な、俺山椒の香りすごい好きなんですけど、
はいはい、
山椒のしびれるのがちょっと苦手ですね、
うん、あ、うん、自分はもう必ず家で麻婆豆腐作るときは必ず入れます、
うん、あ、そうですか。
もうこれ入れるだけで全然ガラッと変わっちゃう香り、
うん、
すごい
香りは好きなんですよ。
香りいいよね。
進みますよ。はい、まあハバネロの歴史、あ、辛みの歴史、
うん、
まあそんな感じです、
うん、
まあ皆さんも試しにハバネロ作ってみませんか。
いいかな。
え、でも辛いの好きだったらさ唐辛子でいいって感じ。
もう唐辛子十分辛いですからね。辛さに強いわけではないですから。
まあそうやって進めてる鉄も最近は辛いのは苦手です、
うん、あ、そうなんですか。
はい、カレー屋さんとかで昔食べてた、うん、あのバカみたいに辛いやつがもう無理になってきましたね。
ああ、バカみたいに辛い
な。年とともにダメになるもんなんですか。
うん、自分は逆、うん、なんかダメになってきてる、なんか年取ると感覚が鈍くなるから、
うん、
辛いの大丈夫になるって聞いたんだけど、
うんうん、
それは無理だなと、
もう辛いもんはしっかり辛くあってほしいと思いますけどね。
なので試食の時にはつるちゃんにお願いします。
そうですね、
はい、得意じゃないですよ本当に。痛いのは嫌ですから。、
うん、とりあえず10万スコビル値がどんなものかちょっとつるちゃんに、
う
ん、
そうですね、ちょっと食べてみたいなと思いますね。
は
い、
はい、以上でした。
じゃん。メッセージ紹介します。
はい、
ひーちゃん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも内容の濃い話をありがとうございます。すっかり報告が遅くなり申し訳ありません。以前非農家メールでいただいたステッカーは書類ケースで活用させていただいております。 IT プラス農業の話が出るたび感想を送ろうと思うのですが筆が重くロム線になっています。とりあえず応援メッセージさせていただきます。続けるのは大変だと思いますがこれからも頑張ってくださいませ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。非農家の時、非農家の種かなんかした時かな。
非農家しましたね。2年ぐらい前かな。
結構前やね。
うんうん、
IT プラス農業の話なんかしたっけ、
内容がパッと思い出せない
なしたっけ、 Mac と Windows IT じゃないか、
うん、IT じゃないよなうん、じゃ続きまして、
はい、
ポポクオンさん、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
あ、これは、うん、ごめん読んだけど、
うん、
アズミンが農家のために PR したいって、
あ、そうなんだ、
そうなの、
話来たんですよ。でなんか急いでしたいみたいな、
うん、
ほうほう、
できますかって言われて、ただ19日って言われたんですよ、うん、19日ダメって言われたんです
よ、19日はちょっと自分、
うん、そう現世教があってダメなんだ、
そうそう、やけん
普通作
俺一人で行こうかなと思ったけど、
うん、
その時紹介するわ、
よろしくお願いします。
ちなみに鉄2はですね、
うん、
牛糞堆肥は最近使ってなくて、
うん、
ほぼほぼそのアズミン、もしくは あんま言わない方がいいかな、アズミンの回だったらカナディアンフミンのことは言わない方がいいんで、アズミンに似た、フルボさんのフルボさんフミンさんが入っているものを使ってますね、
うんうん、
そうですね、フルボさんフミンさん系の、
うちもオーナーがアズミンがいいらしいって聞いて買ってきたから巻きましたよ
自分はずっとアズミンです。
もう 2,3 年ぐらい前かな、
あ、そう、
ね、うん、それぐらいから巻いてますね。
そうだね、アズミンだったら、
じゃあもう一個の方の、
うん、
はい、
坂の持ちさん、こんにちは、坂の持ちです。
いつもありがとうございま す。
いつも楽しく拝聴しています。教えて鉄にのコーナー係当てに来てますけど、そんなコーナーないです今日は俺を要塞の妖精と呼ぶのはよせいが口癖の鉄にに質問です
よく言ってますもんね
スティック状で収穫するカリフラワー、カリフローレを3株作っていたんですが、3株とも白くならずに緑色になりました、はい、なぜですか。遮光しなければならなかったんでしょうか。すぐ隣にスティックブロッコリーを置いてたので交雑してしまったんでしょうか。
いやいや
教えて鉄に、はい、俺を要塞の妖精と呼ぶのは余生が鉄にの口癖の鉄にですけれども、
そうか、そうだったね、
うんちなみにカリフローレ、
ちなみにですね、
スティック状のカリフラワー、
うんうん、時田種苗さんから出ているスティックカリフラワーですかね、うん、カリフローレですね、ズバリ言います、
うん、
作ったことがないです、
うん、あ、そうなんですね、は
い、ただ近所にですね、
うん、
あ、近所というか一緒にあの部会で作っている
シバティ作ってました、
シバティは作ってないんじゃないかな、
あ、そうなんだ、うん、
あのもうすぐ近所の方が作られてるんですけど、
うんうん、
聞いたことはないし感じですね、
うん、
その報告はまだこっちには来てない感じです。わりかし鳥そびれって、
うん、
あの色が薄くなったみたいな話は聞いたことがあるんですけど、緑のままっていうのは初めて聞きましたね。
うん、
全株かな、
3株とも
とも、
うん、緑色になったですよ。交雑はないでしょうけどね、
うん、そうですね、交雑はないでしょうけどね
交雑はないと思います。
花咲いてないですからね、まだ
なんだろう、どういう条件だろうね。
カリフラワー、普通のカリフラワーしか作ったことないのであれですけど、
はいはい、
白か変色して茶色くなるかぐらいかな、うん、霜に当たってもね、別に
ちょっと
緑にはならないし、ね、
緑にはならないですね。
ちょっとこう紫っぽくなるのはありますけど、
そうそうそう、赤っぽくなったりはするけど、うん、もしかしたら緑色のやつだったっていう
こと、緑色のカリフローレだったみたいな
あ、そっち、なんかブリフローレだったんじゃないの、もしかしたら、
あ、もしかして、
ちょっとコッティさん、ブリフローレの絵を見てもらっていいですか。
はい、ブリフローレ、
ブロフローレかブリフローレかどっちだろう。
ブリフローレないって言ってます
よ。じゃあブロフローレかな。
ブロフローレ、あったあった、ブロフローレ、
ブロフローレ、
あ、でもこれは完全にブロッコリーじゃないですか
それスティックブロッコリーですよね、
うん、
もしかしたら
これをカリフラワーとは思わないか、これではないと思います
でも考えられる要因としてそれかなって思ったんですけど、
あ、うん、実はブロッコリーの方だった説、
そうですね、ブロッコリー説ですね。もしももっと薄くてグリーン色だったら、うん、種のその質かな、うん、
解決しましたか。
してません
可能性として考えられるとすると ブロフロールだった。いやそれはないと思うけど。
そういうことにしておきましょう。
そういうことにしておきましょうか。うん、種袋。
残念、間違ってました。
間違ってました。それ以外の品種ないもんな。
緑と出てこないなやっぱり。
ないよね。
ないですね。
上が緑になるっていうのはね。
緑なんで緑になったんだろうね。
マルケとかと掛け合わせ、マルケと掛け合わせさってたのかな。あのカリフラワーは緑の品種あるんです
よ。あ、ありますね。
こいつが出てきたのかな。こいつのスティック系。
おお。
なんか海外ではあった気がするんですよ、
はい、
種が、
うん、そういう。そうなんですね、
はい、だから多分なくはないんですよね、
うんうんうん、
多分ブロフローレで終わらせておきましょうか。
よし、じゃあそれ
で、はい、じゃあ次はちゃんと買ってください。
いやちゃんと買ったんだと思うけど。
種苗会社のせいか。
あ、怒られるかな俺。
時田のせいだ。
はそんなことはないですよ。
そんなことないですね。そんなことないですね。
変異、突然変異か。
まあ基本的にあれですもんね、珍しい品種ってまだ安定してないことはありますからね。
そうなんですよ、かなり安定してないんですよね、も、う、の、ん、によってはですけど、
うん、品種特性が安定してないことがありますね、
うん、
この前ですね、種苗会社さんの方と話したんですけど、うん、基本的にやっぱ日本人豆なんで、
うん、
めちゃくちゃ種の性能いいらしいんですよ、
うん、
でもやっぱイタリア野菜とかになると、
うん、
育種してる人たちも、うん、まあ、ざっくりできりゃいいやみたいな感じだから、
うん、
8割7割収品、うんのその回収率みたいなの、まあ、結構当たり前みたいですね、
うん
うん、はい。いいかな、
うん、
うん、なんか今日は俺が頭回ってないわ。
ちょっと今日あれよね、
鼻が詰まっとうげんかな。
花粉症
ちょっと、花粉昨日今日ぐらい多いって。
多いですね。
そうですか、
風が強いから。
ああそうか、
花粉よりもなんか黄砂、黄砂がすげえな。
どっちなんだろうね、
PM が。
車も汚いわ。
そう汚いよね、
すぐね汚れちゃうもんね、
うん、あら時間短いよ。
あら
あら、
今度は短いよ。
今度は短い。
ちょっとしたトークないですか。
じゃあ辛いトーク。
辛いトーク。
あ、香辛料の歴史とかしたいね。
あ、
香辛料、
香辛料、そうちょっとね、うん、今ずっとあの苦味から辛味に来たから、
はい、うん、
なんか次何乗っかろうかなと思って考えて、香辛料ちょっと考えましたね。なんか面白そうですよね。
面白そうですよね、
うん、ハーブ類とかも面白そうだしと思って。
うん、
あ、辛い話、そうだ、
うん、
思い出した。意外とハバネロって高いんですね。
あ、種がですか。
いや、
売り値
は、
あ、
うん、
儲かっとうですね。
違う。
ハバネロ使ったら、作ったら儲かりますか。
冬場のハバネロを、
うんうん、
仲買さんから作ってくれって一回言われたんですけど、ハウスとかでって言われて、うん、どれぐらいですかって聞いたら、キロの5000円から1万円って言われ
て、
結構高いっすよね。
パプリカ作るよりいいじゃないですか。
多分いいと思う。
この前のプンタレラプンタレラも1株700、800円とか、
うん、
この前大丸で1000円で売ってましたね。
1000円で売りよん
って言ってましたね。
一株よ。30センチで1000円か。
いやー、やばい。絶対キャベツよりいいわ。
30メートルで一株で。
いや、
30メートル一株で2列で。
あれですよ。だからあとはどうやってこう販売するかですよね。
そうですね。
10万円。
夢は広が
る。1列10万円。
やば。
ただやっぱり難しい
です
ね。
で売り寄ったんでしょ。
いやいや、自分実は作ってなかった
んで。あ、そうなん
だ。あ、そうなんですね。
ただあの人からもらって完全にはまっちゃったっていう感じで。うん、
稼げようっすね。
そうそう、知り合いが仙道に送ったらしいんですけど、やっぱ仙道さんも良かったって言ってましたよ。
うん、
稼いでないっすよ。
こんなとこか。
うん、どこな、
こんなとこっすかね、
うん、
じゃあ皆さんごきげんよう。バイバイ
バイバイ
バイバイ。